Are you okay?
Okay.
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 Okay. Okay.
Okay. NGOK.
Let's go.
長岡の今を伝える長岡 NGOK。 長岡の今を作る現場にお邪魔し、活躍する皆さんの声をお届けします。これであなたも長岡 OK。 この番組は長岡市の提供でお送りします。
長岡の今を伝える長岡 NGOK です。長岡はものづくりの街として大変有名ですけれども、今日はそんなものづくりの街長岡で開催します長岡ものづくりフェア2020をご紹介していきたいと思います。お話を聞いていきますのは工業振興課の熊木隆也さんです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
さあ熊木さん、そもそもこの長岡ものづくりフェア2020、どういったイベントなのか概要を教えてもらってよろしいですか？
はい、歴史ある伝統産業や高い技術力や製品を持つ長岡のものづくり企業による実演体験などを通してものづくりの楽しさを実験してもらうイベントです。今年で4回目で、昨年は1万6000人以上が来場されました。
ぜひ見てほしいという見どころを教えてもらいたいんですが、どんなところがありますか？
はい、ものづくりのプロに教わりながら実際にものを作り触れる経験ができればというところです。ちょっとしたアクセサリーですとか、食事用の舞箸、和菓子作りの体験などがあります。
で、実はですね、そんなものづくりフェアの体験コーナーで実際に作られたものがいくつかありますので、ご紹介していきたいと思います。実はこれ熊木さんのお子さんが作られたものと伺いました。
そうですね、 1,2 年前に私の子供が作ったものになります。
実際作られた時って何歳くらいだったんですか？
小学1年生くらいですね。
そんな小学1年生のお子さんでも作れるというのがこちら、可愛らしい木製のカスタネットです。これ木製のもうすでに枠があって、これを組み立てていくということなんでしょうかね？
そうですね、そのような形になります。
ポンポンがついていたりとか、絵が描いてあったり字が描いてあったりということで、結構好きなように色塗りもできるようです。ちょっとじゃこのカスタネットの音を聞いてみたいなと思います。いい音がしますね。この木もですね、各企業さんが用意されるんですか？
そうですね、木型を作ってる企業さんの出展物になります。
そしてお隣にありますのが、アクリルでできたハート型の可愛らしいキーホルダーです。マリモのようなカラフルなポンポンと、それからお花型の、これもアクリル製のものがくっついていますが、自分なりのキーホルダーが作れるってものなんでしょうかね？
そうですね、自分好みのものが作れるようになってますね。
そしてそのお隣にありますのが、これは金属製のぐいのみでしょうか？
はい、アルミ製の、ぐいのみになります。こちらのアルミぐいのみに植物の寄せ植え体験ができる体験物となってます。
いいですね、寄せ植え体験、素晴らしい。ではちょっとこのアルミ製のぐいのみの音を聞いていただきたいと思います。いいですね、ここまでは長岡のものづくりの音をですね聞いていただきましたけれども、このものづくりの体験のコーナーなんですけれど、昨年私も参加をさせていただきました。小国の和紙を使ったライトを作らせてもらったんですけれど、明かりもすごく柔らかくて可愛らしくて、しかも折るだけということで大変簡単に作ることができました。ぜひどんどん参加をしてもらいたいと思います。その他にもどんなところに見どころがありますでしょうか？
他にも工場の端材を販売するアップサイクルフェアや、メーカーロボット関係のイベントなど、多くのイベントが目白押しです。
単なる従来のリサイクルとは違って、元の製品よりも価値の高いものを生み出そうというのがアップサイクルということですけれども、このアップサイクルフェアもどんな商品が出てくるのか、ぜひご覧いただきたいと思います。そして今回初めて実施となりますメーカーズ長岡、これちょっと気になるんですが、どんなものですか？
はい、近年 3D プリンターなどが普及して、個人でも自由にものを作れるようになってきてます。そんなツールなどを利用して自由な発想でものづくりをする人をメーカーと言います。 今回は長岡のメーカー10社から、自慢の作品を披露していただきます。
メーカーというと企業さんのイメージがありますけれども、今回はメーカーズということで趣味でものづくりをしている皆さんのことを指すということなんですね。実際はどんなものが出てくるんでしょう。
はい、3D プリンターやレーザーカッターで制作された面白い形の造形物ですとか、改造された楽器、大砲や芸術祭の展示物のミニチュアの展示などが予定されています。
やっぱりこうして趣味でものづくりをしていく中で長岡のものづくりを支える力が出てくるってことも期待できますよね。
そうですね、ものづくりに興味を持ってもらう方がもっと増えていただければと思います。
そしてまたお子さんがこういった作品を見て自分も将来的にはこういうものを作りたいなって思ってくれると嬉しいですよね。
そうですね、大人の本気でぜひ子どものものづくりを刺激していただければと思います。
いいですね、大人の本気、皆さんの本気もお待ちしております。そしてまたロボットもね、長岡今本当に盛り上がっておりますけれども、ロボットのイベントもあるそうですね。
そうですね、8月に開催したロボカップジャパンオープンが3万人の来場者があって高い評価いただきました。そこで高まったロボットへの関心を今後も広げ、長岡に根付かせたいので、ロボットの関連イベントも、開催していきます。今回は日頃からロボットに取り組む子どもたちの競技であるロボカップジュニア北信越ブロック大会や、当日ロボット操作を体験できる小学生ロボコン体験コーナーを開催する予定です。
実際の白熱した大会と、そして自分たちでも体験することができるというロボコン操作の体験コーナー、また先ほどお話にもありましたがロボカップジャパンオープン、昨年の8月に行われました大会でなんとレスキュー実機部門で第3位を収めたネクシス R の皆さんのロボット実演も行われるそうですね。これもお子さんたちを刺激しそうです。
はい、ダイナミックな実演になるかと思うのでぜひ見ていただければと思います。
そしてまたシアターでは8月の大会の記録映像も上映するということですので、ぜひご覧いただきたいと思います。長岡
NGOK。
そしてこちら同時開催となりますけれども、毎年大人気となっております全日本ハンドスピナー対戦、これについても教えてください。
はい、昨年も大好評だったハンドスピナー対戦が、再び開催されます。今年は12チームがエントリーして、昨年以上のハイレベルな試合が期待されます。あとは観戦するだけでなく子ども向けのハンドスピナーの製作を体験できるブースもアリーナで実施されます。
このハンドスピナー対戦は一番長くハンドスピナーを回せたチームが優勝という大変人気のある大会です。昨年の大会で回り始めてから12分15秒という凄まじい記録が出ておりますけれども、このタイムを超えるチームは今回現れるのか大変楽しみです。そして何よりも自分でオリジナルのハンドスピナーを作るという体験ができるんですね。
そうですね、
実際に作ることができるハンドスピナーが目の前にあるんですけれども、結構本格的なハンドスピナーですね。
そうですね、アクリルの本体にベアリングを取り付け、自由に重りをボルトとナットでつけれるようになっており、回転時間を、長く回せるように工夫できるようになっています。
ベアリングはこの中央で回る役目をすると思うんですけれど、ボルトとナットのつける位置っていうのはね、本当に自由ですので、ここがちょっとこう勝敗の分かれ目になっていくんじゃないかなと思います。このハンドスピナーの音もね、ちょっと聞いていきたいなと思います。実際に市販のハンドスピナーも用意しましたので、この市販のハンドスピナーの音からお聞きください。結構シャーッといい音がしますけれども、では実際に製作体験ができるハンドスピナーを聞いてください。こちらは全く音がしませんね、熊木さん。
そうですね、音がするっていうことは摩擦があって無駄なエネルギーがあるということになりますので、音が出ないっていうものはそれだけいいものということになります。
素晴らしい、やっぱり長岡の技術ってすごいんですね。実際にこれ完成したらタイムトライアルもできるんですよね。
そうですね、完成したら時間を計って認定証もプレゼントすることになってます。
参加費税込みで500円となっております。 今回のこの制作体験ハンドスピナー対戦は NPO 法人長岡産業活性化協会なぜの皆さんが主催をしておりますのでね、そんなあの制作のコツとか回し方のコツとかも聞けるんじゃないかと思います。どんどん参加してください。長岡
NGOK。
それでは改めまして熊木さんから詳しい日時会場を教えてください。
はい、2月1日土曜日2日日曜日で開催されます。1日は午前10時から午後5時まで、2日は午前10時から午後4時までとなっています。会場はアオーレ長岡全館を使って実施されます。
同じ会場で他のイベントも一堂に集結してくると伺いましたが、
はい、長岡ものづくりフェアのほか面白い科学の実験を体験できる青少年のための科学の祭典と、伝統工芸の匠の技を目の前で見られる新潟県伝統的工芸品展を同時開催します。
そんなお子さんにも興味を持ってもらえるようにということで、当日は各企業さんのパネルも登場するんですよね。
はい、子ども向けに分かりやすい企業紹介パネルを作成してます。見ていただければと思います。
見本も今目の前にあるんですけれども、すごく分かりやすく、すべてに振り仮名が振って大変読みやすいですし、こんなものを作っている企業なんだよというのが分かりやすく説明されているパネルになっています。ぜひこのパネルもご覧いただきまして、お子さんが将来こんなことしてみたいなという夢の可能性をですね、見つけてもらいたいなと思います。そして若い力という意味で言いますと、今年も長岡造形大学の学生の皆さんが作られました長岡ものづくりブックが配布されるそうですね。
はい、長岡造形大学の協力のもと、視覚デザイン学科の学生が授業の一環で取材編集デザインを手掛けたものになります。総合受付などで配布する予定です。
実際にどんな従業員の皆さんがどんなことをしているのかというものも分かりやすく掲載されていますし、小国和紙の紙すきの体験レポートをした様子も写真付きで掲載されています。地域の企業を知るきっかけにもしてもらいたいと思います。それでは最後になりますけれども、熊木さんからラジオを聞きの皆さんにメッセージをお願いします。
はい、たくさんの人に長岡の産業や企業を知ってほしいです。特に子どもたちにはものづくりの楽しさを実感してもらって、将来長岡のものづくりを担ってくれれば嬉しく思います。
ありがとうございます。このラジオを聞いて実際にものづくりフェアに行ったというお子さんがですね、将来長岡のものづくりを支えたりとか、あるいはポスト熊木の位置に来て私のインタビューに答えてくれたりするとすごく嬉しいなと思います。ということで今日お話をお伺いしたのは工業振興課の熊木さんでした。ありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。
長岡ものづくりフェア2020のお問い合わせは工業振興課39-2222 39-2222までお電話ください。
長岡の今を伝える長岡 NGOK。 この番組では皆様からのご意見ご感想をお待ちしています。お問い合わせは長岡市役所広報課または FM 長岡までお寄せください。